はい、失礼しました。さあ、夏休み8月の間はお休みなどもあり、マタイの福音書の学びを少しお休みしていましたが、1ヶ月ぶりになります。もう一度マタイの福音書に戻り読み進めていきたいと思います。皆さん、どこを今読んでいるか覚えていますでしょうか。10章ではイエスが12人の弟子を選び、そして彼らに権威を与え、そして彼らに行ってきなさいと使わす場面が書かれていました。そして11章になりますと、今度は新しい展開となり、イエスのさまざまなした印または教えに対して反対または疑問を持つ人たちが現れてきた様子が書かれていました。そして今日今読んだ12月は、なんと今度は疑問を抱いていたそのもう先頭を立っていたパリサイ人たちとイエスが直接対決、まあ、対決というか議論、論争をする、そんな箇所が12章になるんです。何の論争かと言いますと、もう皆さん、ご存知のように安息日に関する、まあ、論争になるわけです。ある時イエスは弟子たちを連れて麦畑を歩いていたんです。そして弟子たちはなぜかとてもお腹を空かしていた。ですからその麦畑にある麦の方に手を伸ばして、彼らはそれを取って食べたということなんです。まあ私たちの普通の感覚からしたら、それは農作物泥棒だろうと思うわけですよね。ただし問題はその勝手に取ったということではないんです。旧約聖書には旅人は農作物は勝手に取って食べても良いという実は規定があるんです。しかししてはいけないのは、取ったものを袋や容器に入れて持って帰ってはいけないと。取ってその場で食べるんだったら、あなた方はそれは恵みとして、また旅人がね、お腹を空かせないための神様の本当に計らいとして食べてもいいですよという、決まりがありました。では何か問題かと言いますと、2節ですね。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。安息日論争と言われるのがここになるわけです。実はパリサイ人たちも今までは文句は出ていました。それはつぶやきであったり、弟子たちに対して疑問を呈していたわけなんですが、今度はもう我慢がならなかったのでしょう。イエス本人のところに行って、ほらあなたの弟子たちは安息日に食べているではないか。なぜなら旧約聖書の実会には安息日を覚えて、これを聖なるものとせよと。安息日は主の日であるから、あなた方は労働をしてはいけないという戒めがあるわけです。そしてその後ユダヤ人たちはこの戒めだけではなく、この戒めを破らないためにもいくつかものルールを自分たちで制定して、なんと39個の安息日にはしてはいけない労働という定めがあったそうなんです。その中には収穫をしてはいけない、脱穀をしてはいけない、もみ殻のふるい分けをしてはいけないという労働の禁止事項があったわけなんです。ですから麦の方を取るということは収穫、そしてそれを食べるために剥くということは脱穀、そして脱穀するときにもみ殻をふるい分け、もみ殻と食べられる部分を分けるわけですから、ふるい分けと3つのその規定に抵触しているとパリサイ人は言うわけなんです。まあ日本に生活してますと、この安息日、特にこの日曜日に関してはあまり労働をしてはいけないという日の感覚はないかと思います。ただイギリスは、まあ、キリスト教に根付いた国であるので、この日曜日に仕事をしないという、意識が結構あるんですね。まあ、今はだいぶもう、世俗化してしまいましたが、20年前、私が結婚した当初は確かまだ日曜日にお店は開けてはいけないという、法律が あったかと思います。まあ、徐々に変わって今ではもう日本と同じように多くのお店が開くようになりましたが、まあ、たかが20年前にはそのような、法律がありましたし、確かヘーゼルが子供の頃は、ヘーゼルいるよね、アイロンはしなかったですよね。日曜日に洗濯アイロン、
私はしなかった。
やりたくなかったというわけではなくてしてはいけなかった。
今でもしない
今でも
そう、テレビとか 見ちゃダメ、
テレビも見ちゃダメですよ。まあ、そのように文化的にもこの安息日、日曜日を何もしない、教会に行く、教会2回も行くんですよ、朝と晩と、そのために洗濯もしないと、まあ、そのぐらい、守っていた、ところも、そして今もね、そういう厳しいところはあるかと思うんです。でもね、ユダヤ人はさらに厳格だったんですよ。読んでいて面白かったのが、安息日には仕事をしてはいけないということで、なんと戦争が起こった時、何をしたと思いますか。休んだんですよ。それで敵が攻めてこられるから、攻められるままに攻められて負けてしまった。それでも安息日には仕事をしなかったほど、ユダヤ人たちは徹底してこの安息日を守っていたということなんですね。ですから、そこまで徹底した彼らにとって、弟子たちが勝手に麦を食べて、剥いて食べていることは本当に我慢がならなかったことであったかと想像するわけなんです。しかし、そんなパリサイ人に対してイエスは言うわけです。3節、ダビデと友の者たちが空腹になった時に、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分の友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。まあ、旧約聖書のダビデの出来事を引き合いに、彼イエスは言うわけです。これはダビデがサウル王から追われ、何も持たずにアラノをさまよっていた時に、ダビデと彼の一緒にいた者たちが空腹であった。それでダビデは安息日に、神の家に行き、そして祭司アヒメレクのところで何か食べるものはないかと尋ね、そして祭司だけが許されていた備えのパンをもらって食べたという出来事があるんです。それは、人の切迫した必要がある時には、安息日と規定よりもそちらが優先されても大丈夫ということなんです。まあ、言うならば、安息日だから、安息日だからといって、救急車と病院がお休みになってしまったら、緊急の時には大変なことになってしまう。まあ、これと同じようなことなんです。また5節では、安息日に宮にいる祭司たちは、安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことはないのですかとも言われています。まあ、多くの人にとっては、安息日は仕事をしない日、その仕事の代わりに主の宮神殿に行って神様に礼拝を捧げる日であると。しかし、神殿で働いている祭司たちはどうなのですか。まさに私ですよね。日曜日は皆さんにとっては礼拝する日かもしれません。私は一番忙しい日が日曜日であり、それと同じで、主に仕えるものは日曜日、安息日であっても、それは、労働しても良いと認められるということであるわけなんです。出てきませんが、そして6節では、あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。そんな神を礼拝する神殿、宮でお仕えする祭司たちが許されるのであるならば、まさにご自身が神自身であり、その神である主の子、主の一人子であるイエスに仕える弟子たちには何の問題があるのですかということだと思うんです。そして何よりも大切なのは、7節8節ご一緒にお呼びしましょうか。3、はい、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です、イエスは言っておられるのです。 これはもう皆さんどこかで見たことのある箇所ではないでしょうか。まあ、旧約聖書にあるホセア書のからの引用なんですけれども、実はマタイの福音書にも出てきています。それは9章でイエスが主税人マタイ、まさにこの福音書の著者であるマタイをはじめ罪人たちと一緒に食事をしているその姿に疑問を呈したパリサイ人たちにイエスが語った言葉でした。その時も言いましたが、生贄とは神殿で捧げる、まあ、人の罪が許されるために神に捧げるものでありますが、そんな儀式、形式、規定、律法にこだわり、ここでは安息日を守ろうとするそのこだわりによって、あなた方はもっと大切な真実の愛、その憐れみの心を見逃してはいないのですか。まあ、パリサイ人たちに警鐘を鳴らしているわけなんです。ですがパリサイ人たちは続き街道に入ったイエスたちにこう質問するわけです。10節、すると見よ、片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日を癒すのは律法にかなっていますか、と質問をした。イエスを訴えるためであった。さらにパリサイ人たちはイエスに追い打ちをかけていくわけです。街道の中にいた、街道の中にいた手の不自由な人を前に、このようにイエスに質問するわけです。11節、イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりもはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっています、と。まあ、羊が穴に落ちたら大変なわけですけれども、実を言うとこれはユダヤ人たちの規則の中では認められていたことだそうです。安息日に羊が落ちたならばそれは引き上げてもいいよと。でもイエスは言うんです。それを認めているならば、羊よりもなおさら神の目には価値のある。人が困っているならば、その人の必要に応えてあげるということはなぜいけないのですか。イエスは杓子定規に全てを規定、ルール、律法で判断するパリサイ人たちに対し、物事の本質をしっかり見つめた上で、あなた方はそれを考えるならば分かるのではないですか、と教え、実際にイエスはその男性を癒されるわけです。私たちもこの社会の中に生き、まあ、ルールであったり校則であったり、または法律、いろいろな縛り、なんですかね、規制があるわけです。どうしても私たちは何々はしてはいけない、または何々をしなければならないと、そのようなルールや戒めに対して否定的に捉えてしまう傾向がないでしょうか。確かに実会を見ていきますと、あなた方は何々をしなさい、さもなければ何々をしてはいけないという戒めがあります。ただし皆さん、この安息日に関する戒めだけはそうではないというのはご気づきでしょうか。安息日を忘れてはならない、安息日を守りなさいではないんです。安息日を覚えなさいと実会にはあるわけです。それは私たちの主体的な行動、私たちから自らの行動を促す積極的な戒めが、この第4回の安息日の戒めであるとも言われています。まあ、先ほど礼拝の冒頭でリーさんがこの初心に帰るということをお話しされましたが、礼拝に関しても皆さんはどのような思いで毎週来られているでしょうか。中にはこの礼拝はもう来なくてはならないものだ、もしくは休んではいけないものだ、そんな意識で来られているならば、 もしそのようにあなたが感じられているならば、礼拝とはなぜ行くのか、もう一度考えられてもいいのかなと思うわけです。もうだいぶ前の話、私がこの MBC に赴任した当初、牧師になった初めの頃ですが、やはり私は新米牧師として礼拝を大切にしたいという思いがとてもありました。そんな中に教会の方が、私は来週旅行に行きたいんです、または来週家族でどっかお出かけしますと私に言われると、なんかね、私はすごく葛藤したのを覚えているんです。というのは、私の育った、環境もそうかなと思うんです。私が小さかった頃は、何よりも礼拝を大切にしなさい、もう部活は日曜日にやらない部活を選びなさいとか、もしくは仕事だって日曜日休みの仕事を選びなさいぐらいの勢いで教えられてきたんですね。ですから、仕事ならまだしも遊びっちゃうのかと思うと、牧師としては何とも言えない葛藤があったのを今でも思うわけです。まあ、今はどうか、どうぞどうぞ思いっきり旅行に行ってきてくださいというようになりました。これは別に私が礼拝に対して軽んじている、または毎週礼拝に来なくてもよいと適当になったというわけでは決してありません。もちろん今でもこの安息日を覚えなさいという戒めはとても大切、そして礼拝を守るということは私たちにとって大切なことだと思っていますが、でも考えるようになったんです。日本というこの文化、またはこの環境において、家族で旅行に出かけるなんて日曜日ぐらいしか時間がないのではないか、その日曜日が礼拝しか来ることができずに旅行に行けないとなるならば、いつ旅行に行くことができるのか、それであったならば家族から与えられた大切な家族のためにその時間を捧げ、そして家族との良い時間を過ごし、そしてその家族に愛を表し仕えることで、神様はそのことを喜ばれるのではないかと思うようになりました。もちろんそれは家族のためではありません。忙しい自分のために、リフレッシュのために旅行に行ったり、神の作られた素晴らしい自然に触れることによって神様の素晴らしさをもう一度覚える、これも礼拝の一つの形ではないかと思うようになっていったんです。そのように受け止めるようになりましたら、なんで旅行に行っちゃうのかな、なんで一緒に礼拝しないのかなと思うよりも、むしろその機会を思う存分楽しんできてくださいと、そしてそこで十分に恵まれ、神様に感謝する思いをさらに新たにされ、その次の週にはご一緒に来て礼拝を心から捧げようではないかと、まあ、そのような、受け止め方になってきたわけなんです。まあ、このようなことをしたら来週誰もいなくなってしまうのではないかと少し心配しますが、何よりもバランスが重要であるということは皆さんもご存知でありますし、一人一人この礼拝に対する受け止め方は違います。ですから皆さんが礼拝とは何なのか、横の人や周りの人を気にすることではなく、神様と自分自身で見つめ合い、私はどのような形や儀式の生贄ではなく真実の愛を神様に捧げることができるのか考えて、ぜひ大胆に行動していただいていいのかなと思っています。まあ、国ごと国民性というものは違い、その国民性を表すジョークというものがよくあり、皆さんもきっと聞いたことがあるかと思います。ある豪華客船にいろいろな国籍の人が乗っていたそうです。そしてその客船が事故に遭い沈没し始めました。船長をはじめ船員たちはその乗客を避難させるために、とにかくもう海に飛び込みなさいと命じるわけです。しかし誰も乗っている乗客たちは怖くて怖くて海に飛び込もうとしない。そこで船長、船員たちは考えてこのように言ったそうです。そこに乗っているイギリス人の乗客に対しては、これは女王様からの命令です、 飛び込んでください。二人犠牲人たちが一斉に飛び込み始めた。アメリカ人の乗客に対しては、あなたが飛び込んだらあなたはヒーローになれますと言ったら、アメリカ人たちが一斉に飛び込んだ。そしてドイツ人たちに対しては、これはルールですと言ったら、ドイツ人たちが一斉に飛び込み始めた。では皆さん、日本人には何て言ったか分かるでしょうか。みんなが飛び込んでますよって言ったら、日本人も一斉に飛び込み始めたっていう、ジョークがありますが、まさに、陣内さんが、先週おっしゃった日本教と関わる部分があるのかどうか、というところですが、まあ、何を言いたいかと言いますと、私たちこの礼拝はクリスチャンに与えられたルールでも、また礼拝に来るから牧師や自分の親が喜ぶから、または真面目に礼拝に来ることで周りの人に評価されたいから、または周りの人を目に、周りの人の目を気にして捧げる礼拝ではないということなんです。イエスが言われたことをもう一度思い出したいと思います。それは一つ前、11章の最後でした。ご一緒に呼びましょうか。3、はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心から柔和でひりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。これは7月の最後にもお話ししました。覚えていますでしょうか。この疲れた人、重荷を負っている人というのは、日々の本当に疲れや、さまざまな生活の中にある課題に、重荷に感じ、疲れた人、重荷を負っている人というよりも、その当時はユダヤ人の誰もなら目指すべき、この聖書の律法に生きることに対し、その聖書の戒め、ユダヤ人のその律法に対し重荷を感じ、パリサイ人のようにエリートできる人たち、この律法を忠実に全うすることができる人たちではなく、なかなかやりたいけどもそれを全うすることができずにもがき疲れている人たちは、つまずいている人たちは私のところに来なさいとイエスは言われているわけです。要はその当時、律法に従って生きることができなかった弱さを抱えた人たち、聖書には主税人、罪人、異邦人などと出てきますが、そういう人たちに対する呼びかけであったということを以前お話ししました。そして何よりも今週もう一度覚えたいことは、そのような弱さを覚えた人たちに対し、イエスはなぜにあなたはそれができないのかと裁いてはいないということなんです。裁くのではなく、むしろ来なさいと招き、私はあなたを休ませてあげます。そして私のくびきを負い、私から学びなさいと言われているのです。まさに私たちが安息日の規定を全うするのではなく、イエスが私たちに安息を与えると言われているんです。いいですか。イエス様は、イエスキリストは安息日の戒めを守れないから、礼拝に行くことができないから、私たちを怒り裁かれるお方では決してないんです。むしろその重荷から私たちを解放し、自由と平安、すなわち安息を与えてくださる主であるということです。ですから皆さん、礼拝がもし何かのやむを得ぬ事情で礼拝休むことがあったとしても、もしくは旅行やどこか礼拝以外のところに向かうことがあったとしても、私は安心していいと思うんです。 それよりもそのようなことを通して私たち一人一人が、また MUBC が教会として、そんな主の前に自由に、そしてむしろ積極的に礼拝を捧げるということはどういうことなのか、それは教えられるから、周りの人の目を気にしているから、怒られるからではなく、私たち一人一人がよく考え、そして神が喜ばれるその真実の愛を持って主の御前に礼拝を捧げることができる、そんな教会としてご一緒に成長していきたいと思いますし、素晴らしい礼拝をこれからも捧げ続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。